京东分装设店。
始まりました新トンプー奏者伝。お相手は私トンプーと
ココチです。
はい、始まってまいりまして、
はい
ね、
反省しなきゃいけないと、
はあはあ、
思ったんです。
日々反省重要でございます。
日々反省しているんですけれども、
はいはい、
第1回の
そうですね、
新トンプー奏ラジオ
あくまでチャレンジ、
ね、新トンプー奏者伝、
はい、トンプー奏でいいかもしれませんけれどもね。
第1回の初っ端から、
はいはい、
やれテイクフォーだ、やれ中国は今時じゃない
まるでね、長年ちょっといろいろとポッドキャスト我々やってましたよみたいな雰囲気があるような、
そうそう、くさし始めた。
なるほど、
こらいかん、
いけません、
なんかもっとなんだか緊張しますねみたいな、まあ、そういう感じの、
そうですね、もう
嬉し恥ずかし第1回
ね、緊張しますねなんて言いながらね、
ね、
その方が良かった、うん、
そういうのが良かった。
なるほどなるほど、
伝説の第1回とかが良かった。
はあはあはあはあ、
ちょっとしくじっちゃった
そうですね、まるで470数回ぐらいのね、感じがいたしますけどもね、まあ、おかげさまで第2回を迎えました。
はいはいはい、
まあ、0回を含めますと実質第3回目ということでございましてね、
はいはい、まだまだ緊張が、
そうですね、
取れないおぼこい子供としてやっていこうかと思いますけど、
はいはいはい、なるほどなるほど。前回はね、映画を見てきたって話と、
はいはい、
キューバ熱が高まっておるっていう話が、
おー、なんかさ、こうきっかけっていうのがあって、
はいはい、
野村周平くん、
はいはい、
キューバ熱の2人を、
そうですね、
土井先生と旅をしたイケメン俳優であるところの、
はい、NHK のチョイスミっていうね、番組でございます。
そうそう、野村周平くん、
はい、
あれをきっかけにコシコそいつの名前を覚えましてね、
はいはい、ココチさんが覚えたんですよね。
そう、
うんうんうん、
ココチさんが野村周平くんっていう、
はいはいはい、
存在を認識したんです
ね。なるほど。
そしたらそいつのニュースとかが目に入るようになるんですよ。
ほう、
たくさんの役者さんたちの名前から、
はいはいはい、
あらあら野村くんここでもご活躍中なのですねって思って、ひょいってそのニュースサイト、ニュース、まああれでね、番宣みたいなのあんじゃん、
はいはい、
この映画のなんていうの、こう 役者がさ、こうなんて挨拶する、舞台挨拶か、
はいはいはい、
舞台挨拶でこんなこと言った、あんなこと言った、
はいはいはい、
そういう宣伝もののニュースものを見てたんですよ、野村くんね、いろんな男に手出してるわ。
ほう、
なんかイケメン俳優が、
は
あ
は
あ、
はいはい、
野村くんは疲れると甘えん坊になるみたいな話をしてて、
はあはあ、
なんか上機嫌で一緒にお酒を飲んだんだって、
はいはい、
そしたらこう僕のところへのしかかってきて、
はいはい、
丸々くんなんだかいい匂いがします
って
言って、
はい、
腹の上で寝ちゃったんですよって、
はあはあはあ、
言われてて、野村くんは男の人がいい夜もあるみたいなことを言ってて、
なるほど、 DDD ですね、男子なら誰でも大好きってことですね。
そうかな、なんかきっとまだ若いのね。
そうなんですよ、
まだ若いとそういうことするよね、
学生乗りと言いますかね、
うん、
こう我々ね、ラジオ撮った後すぐに、
うん、
若し間を置かずに、
うん、
NHK オンデマンドでね、
うんうん、
見ましたよ。
見ました。
NHK オンデマンドってね、結構古くからある、
うん、
ああいうオンデマンド配信ですから、
うん、
さぞかししっかり出るんだろうなって思ったんですけど、う
ん、ひどかったね、
転送速度の遅さね、
うん、
TVer、 民放の見逃し番組は TVer でってよく CM してるじゃないですか、
はいはい、
TVer は転送速度早いですよ。
カクカクね、
オンデマンドね、
オンデマンドすごいカクカクだし、画質が悪くて
そうそう、
ずっと目細めて見てた
みたいな、なんでしょう、昔の YouTube みたいな、 何キロビットなのっていうぐらいのね。
あんなんさ、すごいテレビに慣れた人がね、
はいはいはい、
こうなんていうの、こうテレビに転送できてたじゃんか、
はいはい、
ああいうやつで自分のテレビで見た日には気絶するよ、
気絶しますよ、
見たいってなっちゃう。
例えば Hulu とかがね、うん、まあまあ、1000円ぐらいで見放題ですよと、
うんうん、
なってる今、
うん、
ねえ、あれ1本が216円、
うんうんうんうん、
ね、NHK オンデマンドは216円で見せ て、うん、てくれますけれども、
うんうん、
いやいやいや、ってなりますよ。
このクオリティでそれ言っちゃうみたいな。
300円出すからもうちょっと綺麗なデータをよこしてほしい。
いやいや、逆でしょ、何なのこれ。
なるほど、200円も出してんだからもっとちゃんとしてくれよって、
う
ん、
そうそうそうそう、
なるほどなるほどなるほど、
ちょっとなんか時代に即してませんぜって
ね。いや、早くからオンデマンドでね、アーカイブ化してるっていうことにおいて先進的だなと思いましたけど、
うん、
その頃から時を止めてはいけませんよと。
そうそうそう、そういうことよね。
ね、皆さん
アップデートが、クオリティのアップデートがされてない。はいはい、
そうそう。ね、皆様の受信料で、
うん、
あるんだから、
うん、
そういったところもね、
うん、
と思いますけれども、
うん、
せっかく金出したのになんだよっていう話をね、最近。
でもまあ、あれよね、内容、あれだったから見たわけよ。あれじゃなかったらちょっと。
はあ、はあ、なるほど、ね。
どうしても見たかったんだ。
そうですね、
どうしても見たかったから、
あのチョイス見てやつを見たくて、あの回を、
そう、
そう、
ひどいさ画像でも、
はいはい、
土井先生とイチャつく野村くんを見たくて、
なるほどなるほど、
目細めて最後まで見たけども、
はいはいはい、まあでもああやってね、
怒ってもいいと思うよ、うん、
まあただああいうアーカイブにアクセスができるというのもまあありがたい話ですよ。
まあ、200円なんて言ったらさ、DVD 借りてくれますよ。
まあまあそうなんですけどね、まあそういう話題になったものも見逃さずに、見逃しても見れるというのがね、
助かったけどね。
助かりましたけどね。
いや、まあ本当よね、なんかこう、次々とさ、新しいコンテンツというか、
はいはい、
が増えてきて、
Kindle?
Amazon?
はいはいはい。
Amazon の
Amazon の Kindle ね。
うん、あの読み放題サービス、どうよどうよみたいな。
はいはいはい。意外とあの漫画はそんなにないんですってね。
はあ、はあはあ。
一巻だけだったりとかね、
うん。
あとはお買い求めくださいっていうね、うん、形だと聞いてますけれども、
うん。それがなんかちょいちょい見たわけ。どうなのって。
はいはい。
私ね、Kindle のにを一応ダウンロードしてて。
はいはい。
あの無料の漫画とか、
はいはい、
読める状態ではあるわけで、はあ、何冊か買ったことがある、
はいはい、
だけどこう検索の仕方とかいまいちよく分かんなくて、
なるほど、ソフトとしてちょっとこうまだまだな部分があると、
んどうなんだろう、私が苦手なだけで、
はあはあ、
ジャンルごとバーッと出てきたりすんのかな、なんかこう私的にちょっと読みあの探しづらくて、
はいはいはい、
どうかなってまだ二の足を踏んで
ね。ああ、なるほどなるほど。
でもどうなのって聞いてみたら、
はいはい、
あの口コミ的な感じに、
ええ、
聞いてみましたら、こうエロすぎるよと。
はあ、はあ、
エロ特化型だよと。
Kindle のね、月額980円で読み放題サービスというのが、ね、
うんうん、
始まったわけですけれども、
うん、俺のネットの本棚が、
はい、
エロ本だらけになっちゃったよって。言うんですよ、
はいはいはい、
確かにって、
まあまあまあ、
でもねエロ本くらいがちょうどいいのよ、
そうかもしれません、
ね、
要はね、大変マーケティングが正しい、
うん、
例えばですよ、あのビジネス書とかが、
うん、
いっぱい積んどくにしてあってもですね、
うん、
いいんですよ、
うん、
でもエロ本を積んどくにし始めると、
うん、
まあ本当にね、いつ 何時何があるかわからない世の中ですから、うん、ね、
死ぬかもしれないもん、
死ぬかもしれませんからね、それが Kindle に収まっていれば、
うん、
まあまあまあ、まあ、
死に側は綺麗かもね、
そうでしょ、そうそうそう、うん、そういうことですよ、
うん、
素晴らしきサービス、
ね
ね、
なんだろう、
大体あれなんでしょ、
目疲れちゃうんだよ、
エロと BL なんでしょ、
そうエロと BL 特化型、しかも BL の小説、
はいはい、
特化型って、
お
お、私向きって思って、
はいはいはい
ね、
これは
私何でも小説で読みたい方だから、
はいはい、
ね、 うん、これ待ったなしかなって。
なるほど。
でもまだ検索の方法がまだよくわからないよみたいな、ね、
なるほどね。
重こいことちょっと言っちゃいますけど、
ね、はいはいはい。
というわけで構図名がね、私もし携帯の充電問題、
はいはい、
すぐなんかあっという間に消費しちゃうじゃん。
そうですね。で
充電問題と目の疲れ問題、
はいはい、
とこう
私ブルーライト横浜がね、
そうそうそうそう、こうバーッとザーッと読んで、
はい、
それからちゃんと読む方なのよ、はあ、もうオチまで分かってるくらいの、
ほうほうほう、
ハイライトのエロシーンは全部読んだくらいから頭から読み始めたりとか。
はあ、そんな読み方してたんですね。
する。
へえ。
しない？
しないです。もう、
もうね、
途中見ない。
安心したいの。
頭からちゃんと、
うん、
つまり設計書通りに読み進めていきたいタイプです、
うん、となんかこうさ、あらすじ読んでからとかはしない？
あらすじは読みますよ。
あらすじみたいなもんよ。
ほほほ、
ザザザっと、
はいはいはい、
先読んで、で、あのこれでこうなれ、こうだと大体把握するならば、
はいはい、
こう厚さでさ展開わかんじゃん、
うん、
この辺でこうみたいな、
はいはい、
焦点結みたいな、
はいはい、
いうの分かった状態で読みたいんだよ。
お
ー、だからこの本で読む時の厚さ、
はいはい、
が私の中では結構ここまで読んじゃったっ
ていう。あー、なるほど、
ここまで読めてるっていうのがさ。
なるほど、シークバージョンちょっと困りますものね、
うん、
そういうもんじゃないんだよと。
そうっていうこの感覚の違い
なるほど
超越できれば、私がね、
はいはい、
携帯電話もちょっと充電という面も超越できれば、
はいはい、
もうちょっと読みやすくてもいいかな、もうちょっとこう大きくてもいいかなっていう気はするけれども、
はいはい、Kindle 買っちゃうぐらいの勢いでね、 Amazon のタブレット、
それで読みやすくなるのかな、
どうですかね、
ちょっと分かんない、
重たいってなるかもしれませんけどね。
で、あの娘との取り合いに勝たなければならないんで、
はーは
ー、大変。
なるほど。
携帯電話
あれどうですか、あの女子バレーの監督がやってるあの、うん、お手手にはめるタブレット、
はあ、シュッシュッってこう、
そうそうそう、
子供が押しかけてきたらやる。
そうそうそう、
あいつひどいんですよ。
どっちですか、
あの犬じゃなかった、娘が私の読んでいる本を取り上げて、
はいはい、
ベッドとあのヘッドボードと壁の隙間に落とすの。
取りにくい。
しかも表紙とあの本体と別々に見て帯も別々にして全部それぞれ入れるのよ。
なるほど、ひどい、一番嫌な、
なんか用が済んだらそこに落とすっていう習性があって、
くら寿司かな
そうそう、歯ブラシとか、
はいはいはい、
あのこういつもは、ね、1回で歯磨くんだけど、
はいはい、
眠いってなった時に2回で歯磨いたりとかするじゃないですか、
赤ちゃんのね、
うん、
はいはい、
でその歯ブラシを見つけてきてカチャンみたいな、あ、落としたっていうねすごい大変なの、菜箸とかでこれで取らなきゃいけないその細い隙間を、
はいはい、
ね、
大変でございます、
ひどい、
ね、
ひどい目になってるんですけど、
はいはい、
だから本を3冊くらいと携帯と、
はい、
常に取られてもいいような状態でやってんだよ、
はいはい、
子育てを、だからこう携帯だけで一点集中してしまうと取り合いになった時にタブがなくて困る、
はいはい、ああなるほどね、
うん、だからそういう問題もあって、
はいはい、
それらを全部クリアしたら私もしかしたらブックオフから離れるね、
はあ、なるほど、あれじゃないですか、
Kindle で十分ですよ、
ポケモン GO で外に出かける人たちが増え、
うん、
もしかしたら Kindle 何でしたっけ、あれアンリミテッドによって、
うん、
人々の消費行動までが変わるかもしれない、
うん、でもなんかこういっぱい読むのよ私は。
そうですよね、めちゃくちゃ読みますからね、
たとえ1冊100円だったとしても9冊10冊、
はいはい、
余裕で読むので、
そうですね、元は取れますよ、
で新刊的なものも読めて、
はいはい、
しかもこう作家さんにお金がいくと、
そうですね、そうそうそうですよ、
なったら、
はいはい、
むしろ
こっちなんじゃないかと、
うん、
うん、
ブックオフを設けさせてる場合ではないのかなと
なるほどね、
うん、一番安い単価でたくさん読みたい、
はいはいはい、 なるほど、
うん、漫画喫茶も私かなり元取ってくるけどね。
はいはい。あ、そういう方にはあれいいでしょうね、あのアンリミテッドサービスはね、
うん、やっぱりね読んだ本もすごい量なのよ。
そう、たまりますからね、
うん、
棚曲がってますから ね、
うん、
棚曲がったから逆にしてみたみたいなね、
板の
やつね、板を逆にしてみたらどうだろうかとかね、うん、そういう問題が出てきますから、
うん、
これ物理的なものから解放されるという意味においてはね、
うん、
大きな、
ただすごく依存するよね携帯に、ね、
そうですね、携帯爆発するかもしれませんね。ね、
常にもう私液晶見てるみたいな。
ああ、そうなってきますね。
ゲーム機で、
はいはい、
情報端末で、
はいはいはい、
そして読書もできて、
すごい、
防水で防塵です
ごい、
写真も撮れて
すごい、かつてあっただろうがそんなものがっていうことですよ。
何でもできちゃう、ご飯以外は。
そうですね、
うん、
うん、
娯楽という娯楽がここに。
なるほど、もうパソコンの時代じゃないかもしれませんね。
うん、
私はパソコンが欲しいですけどね。
充電だな、
充電問題ね、すごいですよ。いつの間に携帯ってそんなことになったんでしょうね。つまり携帯できたらいいなって思うものが全てあれに入っちゃったんですね。
そうだね、本も携帯するものね。
お財布が入っちゃいましたしね、入れようと思えばね、
財布、うん、
であれであれもできるじゃないですか、電車も乗れるじゃないですか、
うん、
すごい。
なんかさ、そうやって息を吸うようにうまく使うというかさ、
はいはい、
使ってる人と全く使えてない人といて、
まあまあいますね。
私の友達は携帯電話がガラケーなのよ、
はいはい、
でしかもなんかメールも時々届かない、
は
あ
は
あ、写真も撮れないレベル。
もしかしてまだあのクラウド
のやつ。なの
すごいですよ。あの皆さんご存知ですか、パナソニックの P201i、
うん、
あ、じゃあ P501i か、あれですよ、FF7 のムービーだったあのアドベントチルドレンの中でクラウドが使っているあの分厚いあのね写真撮るときガングリップ形状に変化するあの携帯でしょ。
そう、
私があの0円で手に入れたあの携帯でしょ。
そう、
0円だからもうダメだわこれっつってほかしたんですよあれを使いとはすごい、
すごい
相当な物持ちですよ、
うん、
だってだって、
うん、
だってですよ、
うん、
あの P501 かな、
うん、
が生まれた当初、
うん、
ソニーが携帯電話を作ってたんですよ、
うん、
私ムーバのね505かなんかで使ってたんです、
うん、
それすごく良かったんですけど、もうねムーバじゃないフォーマだっつってね、泣く泣くその P に乗り換えたんですけど、
うん、
なんか馴染まなくて、
うん、
でそうこうしているうちにソニーがソニーエリクソンになったんです、
うん、
ちなみに私その P の次に使った携帯がエリクソンだったんですよ、
うん、
ER209i ですよ、
うん、
今までも覚えています。素晴らしい携帯でした。でそのエリクソンがソニーと合併したんですよ。ソニーエリクソンが誕生し、でその後なんだかんだいろいろあってまたソニーに戻ったんですよ。
離婚、ね、
そう離婚しちゃったわけというような、ソニーとエリクソン、
うん、
私の携帯端末であるところのソニーかエリクソンっていうやつを、の紆余曲折があったよりも、そんな騒動を乗り越える前から、今に至るまでずっとあの携帯を使っているっていうことが、
そうい
かにすごいことかってことですよね。うん、
それも、まあ、すごいんだけど、こう、なんだろう、なんかね、LINE を始めるときに情報を抜かれると、
はいはい、うん、
あの自分の携帯のお友達情報を全部、
はいはい、そうですね、一旦スキャンされちゃいますからね、
抜かれるから嫌だって言ってる人もいた、
はいはい、
そこに危機感を感じて、
はいはい、
LINE は使わないよって言ってた人もいたし、
はいはい、
でその私の友人はね、あのちょっと情報入りすぎじゃないと、
はあ、
例えばこうクレジットカード情報とか、
はいはい、
うかつなものを踏んだら抜かれちゃうよって、
はい、うんうんうん、
でもクレジットカード情報が入ってることでどれだけ、
そうなんですよ、私のクレジット情報カード情報なんてクラウドに上がってますからね、どう考えてもね、
どう考えても上がってる
よ。だって おこれじゃこれじゃっつって、
うん、
ペッペッペッってやったら住所から電話番号から、
うん、
クレジットカード情報まで全部つながるじゃないですか、
うん、
ビヤーっと、
うん、
あっという間に決済できる。
すごい便利だけど
っていうね、ユートピアなのかデストピアなのかってやつですよね。
デンジャラスだよね。
まあデンジャラスではある。
その情報は流出寸前の状態。
まあまあそうですよ。
ですよ。
いわばね。
うん。だからって、そう例えばね、こう携帯落としたらどうするのと。
はいはい。
クレジットカード機能というか、あのお財布系、お財布であったり、
はいはいはい、
全ての情報が入っていたりしたらどうすんのと。
はいはい。
ね。
うん。
言われりゃ確かにみたいな。
まあまあまあね。ただパスワードがなきゃね。とも思いますけれどもね、
うん、というふうに便利と、
なるほど、
便利と危険を天秤にかけて、
なるほどなるほど、
危険は怖いって言って、
はいはい、
そこから身を離していては、
うん、
ちょっと難しいんじゃないですかっていうか、
はいはいはい、
次へ行けないんじゃないですかって。
なるほど、そうですね。
ポケモンもそうよね。
ああ、そうですよ。
それも一つの踏み絵かなと。もちろん歩きスマホもダメだとか。
はいはいはい。
こう夜ね、公園に不審者みたいに集まってきて怖いとか。
はあ、はあは
あ。いろいろ言われてますけれども。家に入ってた人たちを外へ出して歩かせてんだよと。
はいはいはい、そうですね。で、いろんなところのオブジェとかね、
うん、
だってオブジェがあるとは思いますけど、オブジェに名前があるところまではなかなかね、
うん、
例えばこうね、折り鶴を持った少女みたいなね、
うんうん、
あるじゃないですか、
はいはい、
この作品ってそういうことなのかとか、
見る見る、
名前がポータルについてるでしょ。
知らない神社とかね。
知らない神社も行きますよね。
知らない神社いっぱい出てきた
ねえ、
ああこんなに神社かみたい
な、なりますしね、
うん、
大変あれは文化的な遊びだと思いますよ。
文化的散策よ。
文化的散策、そう、このね、散歩ブームの
中に知らないところに行ってわざわざ散歩しようって気を起こさせんだもん。
そうですよ。この散歩ブームを後押しするような素晴らしい、うん、あのアプリでやると思いますけれどもね、うん、
と思いますけど、危険だとか、
はいはい、
ね、迷惑になるとか、
うん、
いろいろ言ってやらないと。
はいはいはい。
もし一回もやらない、やったことがない、
はいはい、
っていうのにこうやってるとやっぱり言われんのよね。うちの父とかが、
はあ、
あのそんなポケモン GO 大会はいけないんだみたいな。
ああやっぱり踏み絵を 踏まない系の、まあ予想はしてましたけれどもね、
うん、
そうでしょうね。
いけないって、これは悪魔のソフトくらいの感じですよね。ソフトっていうのかな、ああいうのはね、
うんうん、
なんていうか分かりませんけれども、
はいはい、
でこう言ってるんですよね、
はいはいはい、
あれもなんかこう危険と、
はいはい、
隣り合わせなのかなと。
なるほどね。
それを踏み越えて楽しい。
まあそうですよ、
うん、
まあ、フグ食べないって言ってる人に近いですね。
そうだね、
フグ食べない、
うん、
もっと言うならなんか
車運転しない、
車運転しない、そうですね、うん、飛行機乗らない、
うん、
ウニ食べない、
うん、ウニ、
うん、あ、なんかチクチクするから。
わざわざ、ね、
わざわざ、そう、栗とかもわざわざ、うん、チクチクしたやつ開けた上に、まだ硬いやつに入ってるやつ、わざわざ食べなくちゃいけない理由がわからないっつってね、うん、思うかもしれません。
うん、
とかとか、いろいろありますよ。
とかとか。
ねえ。
カニとかも、挟まるかもしれない。
挟まるかもしれない。
挟まるか。挟んでくるかもしれない。
何食って。米炊かなきゃいけない。
そう、海とか行って魚取るとかマジ危ない、
マジ危ない、さらわれるかもしれない、
うん、
ねえ、台風来たら水で見に行ったら行かない、
行かない、米危ない、
米危ない、米危ない、米危ない、米危ないとかね、
うん、まあそうよね、危ないわよ、
危ない危ない
危ない、
危ない、
世界は危険に満ちている、
そう、もう部屋に閉じこもろうってのありますよ、
うん、
結局ね、
うん、
インターネットに繋がったら情報抜かれる、危ない危ないって、
危ない、テレビか、
テレビ
でもコンセント入れるときもしかしたら
関連するコンセントに恐れを抱いているのはココチさんぐらいなもんですからね本当にコンセントに恐れを抱いてますよね
コンセント怖いからね、
もしかしたらなんですけどね、うん、もしかしたらココチさんのお父さん、もしくはおじいさん、
うん、
おばあさんとかがね、コンセントでひどい目に遭った可能性があるんですよ。
はあ。
実は、
うん、
あの 危険情報ってね、うん、ちゃんと遺伝子にね組み込まれるんですって。
マジで？
それがね最近の研究で分かったんですよ。
私が何かひどい目にあったら、
はい、
私の孫たちが、
そう、
え、それはさ、例えばだけど子供産む前までの情報？
あ、そういうことでしょうね。
でも子供産んだ後は公電で伝えてる？
そうですね。まあでもこれも子供科学相談室からの抜粋ですけれど、
うん、
なんでね、うん、木に高いところって怖いんですかって、
うん、
私は高いところで怖い目にあったことはないんだけど、うん、なんか怖い気がすると、
うん、
これ何ですかっていう質問に対して、うん、それはあなたのお父さんかおじいさんが高いところで怖い目にあったからなんですよって、ネズミで実験したところ、
うん、
なんか匂いを嗅がせては電気ショックパチッみたいな、
はあ、
やるとその匂いを嗅いだだけで逃げちゃう、
うん、
っていう、
その子供も、
その子供が逃げちゃう、
危ないって、
危ないって、
本当、
そうなんです。だからちゃんとね危険情報はね、
じゃあもしすごい色男がいてなんだか危険な香りって思った場合は、
はいはい、
色男にひどい目合わされた
っていう、ああるかもしれませんね。ですから、うん、まず細くて細長くて1メーター前後ぐらいなもの、
あ、蛇情
報、蛇かもっていうね、蛇情報一番危険、
うん、
で蜂の色ね、黄色と黒、
うん、
危険、
うん、
これらはもう遥か昔からもみんな痛い目に遭ってるから、もう、うん、まあ、胃の一番に、
うん、
ね、あれですけれど、もしかして全然高いとこ怖くない人っていうのは先祖代々高いとこが怖くないのかもしれない。
なるほど、バンジージャンプとか、
そうそう、
あえていけるみたいな、
そうそうそう、まあ、ただ死ぬほど怖い目にあったってのがポイントで、
うん、
そこから死んだ人ではないんですよ。死んだら子孫残せませんからね、
うん、
もしくは子孫残してから死んだら、あれどうなるんですか、じゃあうちの父親は転落死しました、高いところは恐ろしいって思った息子の子供は高いところは怖いと認識できるのだろうか。それは口伝ですかね、そこはね。
そうだね、
うちのじいさんは高いところが落ちたからねって言うかもしれませんね、
うん、
うん、などなど、まだまだね生命はわからないことだらけですけれども、
そう、遺伝子情報として記録されるの。
だから少なくとも電気がご家庭に、
うん、
普及して以降の何らかの情報がココちゃんに刻まれてるとしか思えない。あんだけこう、
もう
コンセント、コンセント、コンセントだらけ。
コンセントは、
はい、
嫌なんだよ、刺すのすごく。
はいはい。
コンセント刺すのすごく嫌なんだけど、
はい、
最近ね、携帯の充電器に、
はい、
充電するのは怖くないんだよ。
あそこバチッとならないからじゃないですか。
そんなに怖くない。
はい、
それはできると思った。
ユニバーサルシリアスバスなら大丈夫ってことですね。
って思うと、
私、あれですよ、ランサスの、今時、ね、ランサスことないですけど、ランサスの好きですよ。
好きなの？
好きです、ランサスの好きなんです、本当は。
穴に物入れかいじゃない。
なるほど。
差し込んじゃうの。
なるほど。
ねえ、
なるほど。
ついつい突っ転ばしとかすごい楽しい。
どんな遊びでしたっけ？
いっぱいの穴に、
あ、あれはね、そうでもないですね。ランがいいんです、ランが。ハイテクな感じがしますでしょ。
ラン
はもうでもね、
ランを見たときみんなローテクって思うかもよ。
今やね、うん、今もうラン刺さないですもん、もう無線ランですよ、本当に、うん、無線ラン便利だなと思いますけれどもね。
便利。
便利、便利ですね。いろんな情報飛んでるんですよ、こんなのも全部ね。
うん、
ねえ、いやいやいや、そうそう、最初のNHK オンデマンドの話に戻りますけれどもね。
はいはい。
こんなにお金を出したのになんてものを捕まされたんやっていう話、
うん、
からの、
うん、
最近私ほんと中古車情報を見てまして、車が欲しいわけではないんです、
うん、
きっかけは私全国転勤可能ですよって上司に伝えたところに始まるんですよ。
ほう。
全国転勤可能ですっていうのを伝えたんですよ、
うん、
そしたらですね、もしかしたら単身赴任になっちゃうかもなって思ったんです、
うん、
で単身赴任やったら絶対家帰るための車がいるよなって思ったんです、
うん、
絶対高い車はいらないけれど安い車が でかつ長距離乗れるやつがいいよなって思ったら、なんかそれに合致するものはないかななんていうのをめっちゃ調べるようになっちゃったんです、
うん、
税金が安くて楽しむ車が欲しい、もしももしもならねって思いながら、
うん、
で調べてたんです、
うん、
そしたらですね、とあるお知り合いがめっちゃプジョーを探してるって話が、
お
とあるあのね有名な皆さんもよくご存知のあのお知り合いの方がね、
うん、
プジョーがいいっていう、まあ、よかったですよね、プジョーがいっぱい車作ってなくてね、トヨタが欲しいって言われたらどのってなりますよね。
なるほど、
うん、少なくとも日本で買えるプジョーという意味においてはまあまあ絞られますよ。トヨタが作ったプジョーってやつと三菱が作ったプジョーってやつは日本では売ってないですから本国では売ってますけどね、で絞れるなって話からですね、めっちゃ調べてみたんです。なんでしょう、私ね本当ね人の車選びめっちゃ大好きなんですよ。ランサスよりも好きなんですね、え、だってランというものがね世の中になかった時代から人の車を選ぶっていうのはすごい好きだったんです。
あれでしょ、こんなこと言うのもあれだけどセックスより好きなんじゃない。
あのね本当にそうだと思いますよ。たとえチンコもげようとも、
うん、人の車
選び、人の車選びは燃えるっていうね自分の車選びはね絶対特徴があるんですよ、
うん、
私の車選びは自分のための車選びはめっちゃ好きでめっちゃ調べて一回嫌いになるんですよ、
うん、
嵐が見えなくなる、
うん、
もう嫌やってなるんですけど、うん、でもそれしかないやんってなるんです。
ほう、
一回嫌いになるまでめっちゃ調べてもういいところも悪いところも全部めっちゃ調べてやっぱ嫌や好きやっていうってなったものがやっぱり本当に欲しいもんなんやっていうね。結構ねこの嫌いになったまんまのものいっぱいありますよ、
うん、
好きになって嫌いになったまんま復活しなかったものがあるってことはそれを超えるほどのものじゃなかったんだって思うんです。
なるほど、
だから一回絶対嫌いになるんです、
うん、
で他人の車ですよ、
うん、
他人の車はね嫌いやーってならないじゃないですか。あれそう思うとなんか無責任に進めてるような感じがしますけど、
うん、
でもねいいとこ悪いとこも含めてね見るわけですけれども、まあ、プジョーってのはですね実は買おうとしてたんです。
うん、一瞬そう思ったよね。
ええ、もうマジ買うかなってとこまで来てたんです。だからなんとね本当に珍しいことに好きや嫌いや好きやまで行った車なんです。
お
要はね、うん、ですからね、めっちゃ詳しいわけですよ、
うん、
まあなんせフレンチブルーミーティングにね顔出すぐらいにはフランス車が好きっていう我が家ですから、
うん、
いっぱいいろいろ調べてましたらねやっぱりなんていうんですか、オートマチックトランスミッションには問題があるっていう話なんです。プジョーがね問題があるのは何年式までは問題があるんです。で何年から先は問題がないんです。で何年からか先に入ってきた新しいやつはまた問題があるんですみたいなやつでね、こう
携帯とかパソコンとかにもありますよね。
ありますあります。
このメーカーがいつも常にトップモデルかってばそんなことがない。
そんなことはない。
このモデルは最高やったけどこのモデルとこのモデルはあれやったんだけどこのモデルはいけてるみたいなね。
そうそうそうそうそうそうそういうやつがあってね、もういいんですよ。デザインもいい。デザインはもう気に入るか気に入らないかでしょ。でエンジンはいろんなパターンがある。今の時エンジンがぶっ壊れるってなかなかないですから、そうなるとやっぱり、ね、トランスミッションなんですね。ほいで悪名高き AL4 っていうね、マニュアル、オートマのミッションがありましてね、
うん、
フランス政府が、
うん、
プジョー、シトロエン、ルノー、だってフランスにあるメーカー大メーカーってこの3つしかないですからね。他にもまあありますよ、うん、いろいろ席置いてるみたいなメーカーはありますけど、
うん、
まあ、この3社を共同プラスシーメンス、そしてフランス政府みんなが知恵を出してね、作った AL4 っていう4速オートマチックがあるんですけど、
うん、
これがまあ大変なやんちゃっぷりで、もう3速固定っていうやつが一番多いんですけれど、 3速に固定されては下がりもしない上がりもしないっていうね、オートマーなのに3速に固定されてもどうしようもないとか、1速2速3速4速って上がるはずなのに1速がどっか行くとかね、
ちょっとよくわかんない、オートマだよね、
オートマですけど2速発進なんです、
バン、
もうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうってなるとかね、で重要な3速から4速に移り変わるときにものすごい間があるとかね入ったと思ったらなんかギアとギアがぶち当たるような音がするとかね、ガン、
あ、扱いづらい車だね、
冬はね10キロぐらいの、要はクリープで、クリープであのミッションが温まるまでね、クリープで進むしかないとかねいろいろ厄介
なんです、何なの、
いろいろ厄介なんですけれども、なこれね一応改良に改良を重ねて今第8世代の AL4 なんですよ、うん、第8世代まで改良したのにまだダメなんです、
お
なぜなんだと、うん、売る気あんのか、うん、って思ったんですけど売る気はないんです
はあ、
まずフランスという国はマニュアルミッションで乗る人が 95% なんですって、5% しか AL4 を買う客が国内にいないんですよ、
うん、
だけど世界で売っていくためには必要だからって言ってフランス政府がね、
うん、
オートマ作れやお前ら、まあ、世界で売れんからって、うん、分かりましたっつってルノー、シトロエン、プジョーっていうね3社共同で、うんね、垣根を越えて開発したんですけど、まず何が問題だって、オートマに乗ったことがない人がオートマを作ってるんですオートマってあれだろうってもうなんかもうあの おばあちゃんとかがどうしても車乗らないかん時に使うんじゃないのみたいなイメージで、オートマってこういう理論で動いてるらしいよぐらいな感じで作っちゃってる。
マジで ゼロから作ってるの。
ゼロから作ってるんですよ AL4 はね。まあ、シーメンスってドイツのメーカーが入ってますからね、多少はこういう風に作るんだよって教えてくれたと思いますよ、
うん、
ですがみたいな。そもそもシーメンスっていう会社は電気メーカーですからね日本でいうとこの日立みたいな会社ですからね、日立ミッション作ってますかって話ですよ、
うん、
でこのフランスのオートマ車を買ってくれる人はオーストラリアとシンガポールと日本ぐらいなんですって。
お
で日本で売れるフランス車の大半はオートマであるが、
うん、
プジョー・シトロエングループにおける日本で売れてる車の割合は 0.3% なんです、
うん、あそれは作らないね。
0.3% の人のためにオートマチック車に乗ったことがない人が第8世代まで改良を重ねた AL4 っていうやつが、まあ今日まで作り続けられてきて、半ばもうメーカーも諦めているっていう状況で、次に取った行動がね、素晴らしいって思うんですけどね、うんうん、諦めたんです AL4 を、
うん、
フランスは。
いいと思う、早く諦めた方がいい。
プジョー・シトロエングループは、アイシン AW っていう日本の、オートマチックトランスミッションを積むことにしましてね。
賢いこれや、
そやもうええわ、もう日本製のやつにするわっていうことになったんです。
早いし安いんじゃない、
その方がいいと思います。大量生産できますしね、うん、で、6速オートマってやつをね、
うん、
入れたんですよ、
うん、
でルノーはアイシンってトヨタ系列ですから、ルノーはさすがにアイシン入れるわけにはいかなくて、
うん、
ルノーはね結構早い段階で日産のジアトコっていうところをね、
うん、
入れておりますんでね、
うん、
ルノーのオートマももう安心、プジョーシトロエンももう安心、
ようやくプジョーが買えると
、
うん、
思うじゃないですか、
ええ、
話はこれで終わらないんですよ。
まだ終わらないよ、うん、
やっぱ6速オートマってのはやっぱりねそれなりに高級なんです。
うん、
ですからもうちょっと廉価モデルっていうんですかね、もうちょっとこうコンパクトな、
うん、
そんな車っていうのは高級だったらからいいってもんじゃないんですよ、
うん、
もっと 1000cc、1200cc ぐらいのこうコンパクトなモデルにはコンパクトな マニュアルじゃあ、オートマトランスミッションが必要なわけですよ、
うん、
で考えたのがですねまた作ったんですよ
自分で、
今度は5速のオートマを作ったんですけど、うん、こいつはですねオートマではないんです。自動的に切り替わるマニュアルトランスミッションだったんです。これね今外国で流行ってるんです。デュアルクラッチトランスミッションってやつがドイツで流行ってましてね、
はあ、
今入ってるギアの次のギアまではクラッチがちゃんと待機してるんです。だから切り替わるとすぐにこうクラッチがつながる。素晴らしい電光石火の、
うん、
もう、マニュアルで乗るよりも早いよっていうぐらいすごい素晴らしいもんなんですけど、まあ、当然プジョーシトロエンはデュアルクラッチトランスミッションなんか作るわけがないんですよ、
うん、
自動で切り替わるんだけどシングルでいいよなって、
うん、
デュアル大変なもの作るのがなったんですね、
うん、
当然シングルクラッチで作りますよ、
うん、
その結果どうなることになったかというと、
うん、
ブーンと走るここでね、マニュアルだったらクラッチ切るんですよ、
うん、
で自分で回転合わせて1速が2、まあ、1速が2速2速が3速で切り替えますからいいタイミングですな。でも機械にお任せすると乱暴、クラッチの切り方も乱暴であればクラッチのつなぎ方も乱暴ですからガンゴンって、
うん、
ガンゴン&なんでしょうね、クラッチ踏んでからもう一回クラッチ戻してやるまでの操作がかん緩慢、まあまあ、おおらか、おおらかにね、やりますからね、ブーン、ブーンみたいな動き方をするんですって、うん、それで
酔っちゃいそうだね、
それでいて、アクセル離すと、はい、エンジンブレーキ来ましたよって、ギューンって止まるんですって、
付き合いづらい、
おえってなるっていうね、イタリアもこのシングルクラッチ式のね、あのセミ MT、オート MT なんでね、かの国は本当に電光石火でこう自分でこう、カッカッとこう、ミッション入れてますってみたいなのが好きなんでしょうね。自動でやるのは、まあ、おばあちゃんの乗り物だと思ってるんですが、ぐらいのね、っていうことで、ね。
おばあちゃん操作なの
んでしょうかね。おばあちゃんでもね、ああいう国のおばあちゃん早いですからね。
そう
キャキャキャキャみたいなね、うん。なんせ人口の 5% しかオートマ買わないんですから、
うん。
よっぽどの変わり者ですよ。
オートマ買うやつだね。
クラスで1人ですか。
あ、そうね。
そんなもんじゃないですか。1人いるかいないかくらいですよ。うわ、変わり者ってなりますよね。いやー、というわけでね。
でも私、もう運転の車があったら欲しいもの。
おう、ついにね、日産から出ますけれども、自動運転の車、うん、ハンドルから手を離したらダメですからね、ハンドルから手を離したら自動運転の、機能切るってなってますからね、片手でもいいんですかね、
ね、
ね、
でも片手でさ、片スマホとかされないように。
そうですね、あれだから片手でいいんだったらまあいいですけど、両手を感知しないとオートモードになりませんよ、だったら相当つらいですよ。
どうするの、片手運転しながら片方の手でオナニーするの、
あれです、肘置きとかに置いておくんですか、
ラグジュアリー、
ラグジュアリースタイルでねとかね、
うん、
ありますけれど、まあまあそういう意味じゃルノーは日産と手を組んでよかったですね。オートマチック問題はすぐに解決しましたからね。
よかった。
よかった。プジョーシトロエン。
あるとこから持ってくればいい。
プジョーシトロエンもトヨタと提携しながら IC 持ってくることができたのかもしれませんね。
うん。
とか。ですからね、本当に。
でもあんまりさ、こう、なんていうの？こう、個性がなくなっちゃうのもね。
そう、どこの車買った、ちなみにプジョーシトロエン、ついにあれですよ。オートマは愛信 AW でしょ、でエンジンは、ね、BMW なんですよ、
うん、
どこの車か分かんない正直
総合自動車、
総合自動車ね、国際車、国際的な車です、
国際車、うん、
ね、私も実はね、ルノーのグランセニックっていうミニバンちょっと欲しいなと思った時があったんです、
うん、
1000キロ走って、疲れない車っていう フランス人のバカンスにちょうどいい、うん、一気に1000キロぐらい走っちゃおうよっていうね、あの車ですから、そんなの欲しいに決まってるじゃんってなったんですけど、
うん、
屋根がガラスのおしゃれなミニバン、
うん、
こいつね AL4 だったんですよ。
お
まあ本当にグランセニックの生地、提灯生地を除く、
うん、
ブログ除けば、うん、まあ入院してる入院してるねえ、皆さん AL4 には困らせられているそうですから。
なるほど、
よ
く調べないとね。
よく調べないとね。6速 AT ってなってるプジョーだけですよ。シトロエンも5ってなってたらダメですし、逆にね8とかなってるやつもね気をつけた方がいい。日本製じゃないぞってなりますからね、
うん、
8はドイツ製ですからね。
なるほどね。
もうね、あのこれからの輸入車選びはね、あれオートマ何速か、オートマが何速かっていうのでね選ぶのがいいと思います。 BMW もついに ICAW 使い始めたらしいですからね、
うん、
でね、 BM といえばトヨタと提携したんですよ。これですわ。もうね、みんなトヨタと提携して、そして安心のオートマチックトランスミッションICAW の安心のトランスミッションをね積んでほしい。
なるほどね。
BM って ZF でしたからね、今までずっとね。
私思うのよ、そうやってさ機械とかはさどうなのっていうのがさ調べられるじゃん、
はいはい、
で自分好みのものをね、私今掃除機問題っていうのがあって、
はいはいはい、
我が家の掃除機が、
あ、おかしいですね、
挙動不審な、
うん、お手元コントローラーってあるじゃないですか、
はい、
強弱中、
うん、
ね、いろいろある、もしくは切るってやつ、
うん、
もう全部毎回違うんです。これ意味がわからないです私はね、うん、今回は切るっていうボタンが強だったりとかですね、キルが強になったとき大変でしたよ。どれを押したら消えるのかわからないですからね。
なんかね、桜通信を聞いてて、
うん、
換気扇っていうスイッチと、あの電気っていう、
はいはいはい、
蛍光灯だよね、の電気 のこうスイッチが、
はいはい、
逆についてる。
あ、その
説明書書きが違う。
中国の奥地。
そうそう。奥地でもないところなんだけど、まあホテルで。
はいはい。
でスイッチが違ってイライラする。
要は配電設置の時に間違えてるんですよね。
設置の時に間違えたのか、説明書書きを貼り間違えたのか。
ああ、そっか、単純にね。
うん。
なるほどね。
うん。と思ってますけれども。
はいはい。
イライラするっていうのを言ってましたけれども。
それ
のひどい版ね、きっと。
あの掃除機ね、
うん、電気をつけたつもりで、
はい、
便所の換気扇回ってるみたいな。
いやいやする。
便所の換気扇を止めたいと思ってるのにガスコンロがついちゃうみたいな。
はあ、なるほどね、
みたいなことになったら、
はいはい、
えらい困りますけど。
えらい困ります。
掃除機もそういう状態になってます。
そうそうそうそう。
何がランダム
ね、これ本当そうですよ。だから新しい掃除機もちょっとね考えなきゃいけない。
そうで、掃除機屋さんじゃなくて普通にね、
はい、
見に行ったんですよ、
うん、
で実際ダイソンどうなのみたいな。毎回ダイソン問題が出てくるよね。
そうですね、私たちもあの今のあの今ねちょっと統合が失調してしまっているあの掃除機、
うんうん、
もうねダイソン買うかなと思って、
そうそうそう、
下にもかかわらず紙パックのあの掃除機を買ったわけですよ。
そうそうそうそう。
でまた登場したダイソン問題。
やっぱり掃除機といえばダイソンでしょみたいなところがあって、
はいはい、
ダイソン華々しく売ってるわけよ。
そうですね。
そこでダイソンがあるのにあえて紙パックなのかみたいな、
うん、
気持ちになって、
はいはい、
でもまあそこで聞いてみたんです。
ほいほいほい。
質、そして値段、
うん、
素晴らしくお買い得なのはどれ、
はいはい
って聞いたの、
ええ、
スタッフの人に、
はいはい、
これですって、
うん、
日立の紙パックね。
お、
紙パックは吸引力の変わるが変わるから、
そうですね、そうそう、変わらないんじゃないんですよ、うん、だんだんその紙パックが詰まってくると吸引力が落ちるわけです。
落ちるから、それを想定して 120% の力で吸ってんねんて。
スズキの燃費計測みたいなもんですね。
おお、そうね、
4人乗るねんこの車はと、
うん、
だから4人乗った状態で燃費計測するねんってなりますから、
うん、
一人で計測するとおっと燃費が伸びたってなるわけですよね。
ね、うん、というわけで、
はいはい、
確かにこう680ワット、
はいはい、
とかなのよ
パワーがね。
パワーがでサイクロンとかは400
とか、400とかですね大体ね。
ね、
うん違う 1.5 倍
ぐらい。どうなのみたいな。じゃあ同じ吸引力があるんじゃないですか。確かに吸引力の変わらないただ一つの掃除機って言ってるけど、
はいはい、
吸引力が強い掃除機とは言ってないよね。
そうですよ、 AL4 が壊れた時と一緒ですよ。3速にしかもう入んねんずっと3速か、
うん、そう思ったら、
なるほど、
じゃあ680でパンパンの、
はいはい、時に
400くらいのパワーだとしたら、じゃあ軽い時には最高のポテンシャルを持ってるんじゃないの。
そういうことですね。
しかもなんか毎回掃除しなきゃダメだって。毎回でもない、3回に1遍くらいでいいらしいんだけど。あ、
掃除機の掃除ってやつですね。
そうそう、ダイソンの掃除が必要で、はいはいはい
はい、なるほど。
しかもあの野郎ランプがついたら電気がつかないらしいの。
出た、これですよ。あのね、輸入車で一番困るのが、
うん、
なんで最上級モデルを持ってくるからなのか、現地でそんなに管理してるって思いますけどね。あの壊れた箇所をお知らせする機能っていうのが結構輸入車ついてるんですよ、
うん、
で壊れた箇所がお知らせされるとエンジンかかんないんですよ。
おいって。
で何回かエンジンかけてると、かけてきてかけてきてってやると、たまになんでしょうね、そのチェックが緩い人が
担当
する時があって、いいよってチェックランプさえつかなきゃ走るんですって、
うん、
何それって思いますけど、
うん、
あれですよ、桜通信のあの天安門に入れない行列が入れちゃったってやつみたいなやつですね、
うん、そうだね、うん、
チェックする人が緩ければ入れちゃうっていうね、何それっていう、そのね、なんでしょう、ダイソンもだからそれを聞いたときにね、
うん、
データまたなんか自己チェックして使えなくするやつって思いましたけどね、
うん、というわけで、
はい、
安いんだよ全然、紙パックの吸引力の強いやつ
だから。ダイソンを使い続ける年数の間に3回ぐらい買い直すかもねって思えば、
ああちょうどいいわ、
ちょうどいいわけです、
うん、
3倍長持ちしてくれないことには、
うん、
変わらぬ吸引力で、
うん、
紙パックに勝てないってなるわけですよ。
なるほど。
ハイブリッド車が今よりうんと高かった時代に燃費だけで果たして、
元が取れたか
取れたかみたいな、そういうやつやってなりますね。
そうだね、
まあ、それだけじゃないっていうね、その付加価値っていうものを除いてですよ、
うん、
でもこれもあれですよ、ダイソンという付加価値を除いて考えて、わしは掃除したいだけじゃけっていうことでしょ、
うんう
ん、まあそういうことですよね、うん、この間私超かっこいいの見ましたよ、掃除機、病院の掃除の清掃、
うん、あしかもダイソンって、
はい、
こう押したり引いたりするじゃん、
はいはい、
あれダメなんだって。
え、
知ってた？
どう
前に進んでる時しか吸わないんだって。
ノコギリみたい。
だからこうあの CM やってる通りなのよ。
あ、
まっすぐにシューって。
はあ、そうなんですね。
何それって思って。
はあ、外国っぽい、あの何ですか、うちはそういうもんじゃけーって言うじゃないですか。
はあ、
例えば悪名高き AL4 だってそんな渋滞しないでくださいよっていう話なんです。
なるほど。
なんでそんな渋滞するところに走ってるんですかって。ずっと高速道路走ってればいいのにっていうのがまあメーカーの言うんだと思うんですけどそしたら壊れないからって、
うん、
みたいなもんですよね多分ね。
前に行くだけ。
前に行くだけなんですか、ダイソン。
前に行くときだけ吸うの。
はあ。
って思ったらダイソンを選ばないんだよ。
なるほど。我が家はね、
うん、また今年も今回のチャンスもダイソンを選ばないのだ。
なるほど、なるほど、
うん、
うちの使い方とは合わないってことですね。
そうそうって思うと、なんかこう恋人の条件、
はい、
なんだろ 車だってよく調べればわかるわけじゃん。
そうですね。
ダイソンって素敵な人ねって、なんか素敵なイメージがあるわ。はいは
いはい、
アップルって素敵な人ね。
はいはいはいはい。
iPhone 素敵。
うん。
でも私が本当に欲しいのは何なのって。
そうですね。
防水防塵機能なら。
Xperia
とか。長く充電が持った方がいいとか、
ま
あ、あるじゃない。
ありますね、うん、スマホだっていろいろあります、うん、あります。
っていう、
うん、
本当に私エロゲーがやりたいのにアップルのパソコンでいいのみたいな。
そうそうそうなりますよ
っていうの、はい、あるじゃない、
ええ、
それをちゃんと調べられるから機械はいいのよ。
そうですね。
私の友達が、
はい、
普通にね、
はいはいはい、
友達が、
はいはい、
こう恋じゃないね、お見合い的なものでね、
はいはい、
恋人的なものができたんだよ。
おお、よかったですね。
だからまだお互い探り合いのまんま話が進んでんの。
はいはいはいはい。
ね、で、まあまあまあ、今度
そ う, です、ね、
うちの家族に会わないかって、
はいはい、おお、
言われたんです。
一気に。
それは結構大手よねって。
そうですよね。
大手かかってるよねって。
はいはい。
いう話をしたんだけど、
ええ、
でもどこで働いてるのか分かんないんだけど。
そういうのってお見合いの場合って明らかにならないんですかね。まあ、明らかにせずにするお見合いっていうのもあるっていうことですね。
例えばで お見合いパーティーみたいなとこで出会ったら、
はいはいはい、
嘘書いてるからね。
らしいですね。
年収とかね、大体ね、800って言って600、400
だいぶ盛りますね。
とか、だって話が始まらないと恋が始まらないんだもんね。
そういうことですか。
でも聞けないじゃない。
まあ聞けないですよね。
ほんまの手取りなんぼなんて。
そうですね。
聞けないじゃん。
はいはい。
手取り価格と仕事の内容とね。
そうですね。ありますよ、うん、なんか月収すげえ高いけれど、
うん、福利厚生ちゃんとしてないとかね。
ね、いや結局だからそれらの分がかかってると思ってずっと差し引いたらあらっていうこともありますし、うん、あと月収高いけど実はボーナスを均等払いになってた、
うん、
単なる12ヶ月割だったってこともありますしね、うん、
年収800万だけどサッカー選手とか、
おお、
いつまで800万なのかわからない。
なるほど。なるほどなるほど、
うん、もう34みたいな。
はいはいはいはい。
怪我とか大丈夫みたいなね。
なるほどね。
ことだってあるかもしれない。
そうですね。
え？
そうですよ。
そう思ったら。
なるほど。
詳しいことが聞けないんだって。
ああ、機械じゃないですからね、
うん。
スペックが分からないわけですね。
うん、ちなみにその子が前なんかそんなような感じで人と付き合ってるときに。
はいはい。
そいつの歯並びがどうしても気に入らないって言ってて、
は
あ
は
あ、彼女は歯がすごい気になる人だね、
はいはいはい、
自分の歯も超ピッカピカで、
はいはい、
もうなんかちょっとカフェイン的なもの、カフェイン？ステイン的なものがつきそうなものだった、
はいはい、
あえて飲まない、ワイン飲まないとか、
はあ、コーヒー飲まないとか、
コーヒー飲んだらものすごい歯磨くとか、
はあ、こだわりってあるんですね、
そういうのをすごい見る人だから、その歯がどうしても気になる、
は
い、治す気ありますかってどの段階で聞けるって。
なるほど。
聞けないと思う。
まあまあ聞けないですよね。
うん、うん、だからこうもう大手寸前、親との紹介みたいな話なのに、
はいはいはいは
い、いまいちそいつの本当の姿が
そうです
よね、わからないのよ。
なるほど。結局いついつまでに城の潜入、
うん、
まあ、城攻めをしなきゃいけないのに、
うん、
送った忍者は帰ってこなかったっていう状況でしょ。
そう、
やっべって、
うん、やっべぞって
やっべーなーって、もう兵糧とかももうじき届くし、
うん、
増援も来ると、
うん、
やらなきゃいけないけど、
うん、
結局どんな城なのかは場所しか分からない
そうそう、実在はしているっていうね
行きは城だけど、
うん、
どの門から攻めりゃいいのか、どれぐらいの兵力があるのか分かりませんみたいな状況でしょ
う、うん、
大変ですよこれは。
これやばいってなってるんだけど、ね、その点家電製品はいいわよね。
家電製品はいいですよ。
スペックを聞いて 答えてもらえないとか失礼に当たるとかないから。
そうですね、
うん、
しかもあの掲示板を見ればね、口コミとかが、
うん、
こんなの嘘っぱちデータだよみたいな、
うん、
もう全然こんなの良くないとか、
ね、思ったより走燃費がいいぞとかね
鈴木ですかね
ある
からね、そうはなりますよね、
なかなか人と人とは本当に難しいわ。
そうですね、
聞けない、
難しい、
うん、
本当わかんない、ね、え恋愛期間があればね、
うん、
なんとなく分かってくるかもしれませんけれど、またこれがまたあの大人の恋愛というのは大変でしてね、
うん、
お金に直結しますから、
うん
うん、学生の頃なんてね気ままなもんですよ。
だいたいスペックがね、最低でも年収とかではないから、
ね、そういうスペックがないですからね、うん、社会人になると年収っていうスペックがどうしたって
ついてきちゃうからね、
ヒットポイントですからね、
うん、
だからあれですよ、ポケモン GO とかでもね、おレアモンスターやんけって、ね、
うん、
手に入れて CP11 とかねはーって、
うん、
どうしろとみたいになりますから、
雨にするんだよ。博士に送るんだよ。
そしたら雨ちゃんくれんねんな。
そうそう。博士はどうやってモンスターを雨にしてるのって、息子に聞かれたの。
はいはい。
雨の大きさになるまで舐めてるんだよって。言ったら、まあ、気持ち悪い。
そんなこと思ったこともなかった。
ネロネロ、ネロネロ、ネロネロ。
いやー。毒っていう属性とか嫌ですね
そうだね、臭い肌とかね、
臭い肌とかね、
雨になるまでな
る、雨になるまでいい解釈ですね
雨の大きさになるまで舐めてる
なるほどなるほど、そうですか。博士、私はね、
うん、
その属性の、まあ、雨、まあ、それを送ってきてくれたから、
うん、
まあ、報酬として飴をもらってるのかなって思って、うんうん、いろんな属性のいろんなモンスター用の飴を持ってるってことは、博士襲うかって思ったんですよ。ミニ竜の飴50個とか、
うん、
もう、博士んちからパクれみたいなね。あんでしょって。
みんなね、博士にモンスターボールね、ぶつけたがってる。
あ、なるほど、なるほど。ベチコ、ベチコ。
そうそうそうそう。ね、いろんな、なんか、博士にみんな思い入れがあって、ね。
あの、チュートリアルの時しか出てこない、あの博士なのに。
そうそう。だから、なんかこう、家電製品、なんかいろんなものの日用品とかの名前をつけて、博士に送ると、
戻ってきませんがいいですかってな。
仕送り感覚。
はいはいはい。
インスタントラーメンとか。
ああ。インスタントラーメンを博士に送りますか。
そうそうそう。
アメくれるんでしょ。
そうそうそう。
ありがとうの。
ハムとかさ。
あ、ハムね。
ハム
とか。送りたいです、ね。
お中元とかさ。いろんなもの博士に。
なるほどなるほど。
お中元とかいいんじゃない。博士に。
そうですね。この時期ですからね。
うん、
おそうめんとかいいです。喜ばれますよ。ね。
年賀状とかいろいろこう送れる。
はい。あ、送れますね。
うん。とかこうモンスターにあのイケメン俳優とかの名前をつけとくと、
はい、
あイケメン俳優が今モンスターにされちゃってるっていう、
は
あ、救出感
カエルの王子様みたいな、
そうそう、を得ることができる。
なるほど。
っていうのを読んで自分のモンスターに水谷豊って名前をつけたの。
シャワーズでしょ。
シャワーズにね。そしたらなんかこうジム戦をやってたりすると、
はいはい、
みんながほっこりするみたいなので
息子は言ってましたね。今日ね、息子たちにスマホを預けてジム戦やらせたら、
うん、
ジム戦が盛り上がってたって言ってましたからね。そう、水谷豊かってなってましたから ね、
なんかいいんじゃないかな、こう落としたいっていう気持ちになって、
はあはあ、なるほどなるほど、
うん、水島ヒロでもよかったんだけど、
あ、水のつくもにしようって言ってたんですね。
そうそうそう、
はいはいはいはい、
なんかこうファイヤー系とか、
はいはい、
雷とか、
そうですね、
ジライアとか、
あ、
つけたらいいのかな。
そう、うちサンダースですからね、うち持ってるやつがね、
うん、
どうしますかね。まあまあそんなわけでございますけれども、うん、今週もねメッセージを頂戴しております、
はい、
大変ありがたいのでね、ご紹介していきたいと思っておりますよ、
はい、現在是一个新东风装系列 部是多你的幸福从听众好评。
それでは、いただいておりますお便りご紹介していきたいと思いますよ。
はい、
さてこちら、いただきましたニコブルーさんからですよ。
お、
本当にお久しぶりです。ニコブルーです。ありがとうございます。私もしばらくネットから離れておりましたが、お二人はこんなところにいらっしゃったのですね、かっこ笑いと。本当に見つけていただいてありがとうございます。
本当に助かったね。
ね、
ありがとう。
ありがとうございます。そして、これからはこちらを楽しみにさせていただきます。
ありがとうございます。
何があったかは知る由もないですが、お体には十分ご自愛いただいて、こちらでの末長い配信を期待しております。確か会員番号8番だったかなの2個でしたということでございましてありがとうございます。
忘れないようにしないとね。
ねえ、ありがとうございますね。あのすごい素晴らしいギアからね、
うん、
ご送信いただいてて、
うん、
これなかなかななかなかレアアイテムですよね。
うん、わかんないけど、うん、
素晴らしいです。ありがとうございます。
そう、嬉しいね。お久しぶりっていう感じの方から、
ね、はい、
こっち来てるよって言われると
ね、ありがとうございます。
嬉しいですね。
はい、ありがとうございます。さてさて、続いてのメッセージでございますよ。こんにちは、牧野と申しますということでいただきましたのはこちらの方でございます。はい、トンプーさんことコーチさんこんにちは。そして選ばれし新トンプー奏者伝のリスナーの皆様こんにちは。選ばれし新トンプー奏者伝のリスナーの皆様でございますよ。
う
ん、ありがとうございます。
すごい難しいね。
はい、こんにちは、牧野と申します。数年前、牧野水という名前で婚活パーティーの体験談を某家系ラジオに投稿したものです。
はい、
ありがとうございます。ここ2、3年はすっかりサイレントリスナーとなっていましたが、
うん、
新トンプー奏者伝を聞き始めたご挨拶をお二人にしなければと思い筆を取った次第です。
ありがとうございます。
この度はお二人がインターネットラジオを始めたと新たに始めたと、こと誠におめでとうございます。どこかで聞いたようなお二人の軽快なやり取り、懐かしさを感じつつ、楽しみに聞いております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。この先10年20年とお二人で続けていかれることを切に願っております。さて、昔婚活パーティーのネタを某家系ラジオに投稿しましたが、
うん、
今は Facebook と連携した出会い系サイトが一部では盛んのようです。
ほう、
私自身は利用していませんが、友人の数人がそちらを使っており、
うん、
彼らは月に数人と会っているようです、
うん、
中には婚約まで進んだ友人もおり、意外とうまくいくものなのだなぁと感心しています、
うん、
下火になりつつ Facebook ですが、他の連携サービスを利用することで新たな出会いができるという活用方法がまだ残っているようです、
うん。
長々と失礼いたしました。インターネットラジオを続けていくことで何かと大変なこともあるかと思いますが、これからも更新を心待ちにしておりますので、無理のない範囲で続けていただければと思います。暑い日が続きますので、お体にはご自愛ください。それではということで、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
私の友人を紹介したいですよね。
おー、
婚活中なんで。もう聞けないからね、本当にスペック。
聞けないですね。
なんか私思ったよ、その私のね、また違う友人なんだけれども、
はいはい、
こう体の一部を病んでるわけよ。様子見つつ、
はいはい、
様子見つつ生活をしてるんだけれども、
はいはい、
そんなの絶対わかんないじゃん。
わかんないですね。
病気、体弱いかもとか。
あ、わかんないです。ね。
ね、だからさ、自由恋愛じゃないのよ。
なるほど。
婚活って。
はいはいはい、はい。
自由恋愛だったら、こう自分の彼女がね、体弱いとか、
はいはい、
全然ありだけど、
そうですね、
婚活だっていうだけで、
うん、そうですね、
女を探すなら、
はいはい、
ちょっと病気持ちとか遠慮したいでしょ。
まあまあまあね、
聞けないけどね。
そうですね、
うん、
まあわからないわけですよ、
うん、病気ありませんかとか。あの
おかしいですもんね、そんな、うん、な何かなってちょっと警戒してしまいます
よね。そうそうそう、病気ありませんか、介護の必要なご両親はいらっしゃいませんかとか。
なるほどなるほど。
聞けないもの、年収おいくらですかとともに。
でね、よくその年収聞いてくるようなやつは本当に良くないみたいなことがこう、うん、ものの記事によく出てきますけれども、うん、だって新たなパーティーメンバーを募集するときにね、ヒットポイントもわからないようではね、
うん、
ちょっと大変じゃないですか。
うん、
うわあ、でも大変ですね。わかりますよ、このね、何が大変かっていうことが大変わかりますよ。
うん、でもなんていうか、こうさ、 出会い系サイトよりは Facebook 連動だといいよね、はい、
うん、なんかこの間ツイッターで見ましたけれどもね、
うん、
なんでこんなに SNS って違うもんなんだって話があって、
あ、カラーが？
カラーがね、うん、ツイッターっていうのはネガティブなワードで溢れていると、
うん、
学校行きたくない、仕事行きたくない、疲れた、
うん、
愚痴みたいなものが渦巻いている、うん、もしくは誰かの失言をあげつらう状況になっていると、
うんうんうん、
一方 Facebook で仕事の話題なんて言ったら、
うん、
上昇志向とか、
うん、
自己研鑽とか、
うん、
大きな仕事を任されたとか、
うん、
すごい
今度資格頑張るみたいな、
資格頑張るみたいな、すごい何これ、こんなすごい人たちばっかりなのっていうのが Facebook だって話で、うん、結局その自分っていうものが表に出すか出さないかっていうことでね、
うん、
なんでしょう、ボトムアップ的なツイッターと、
うん、
非常に権威主義的な、一見インターネットとこう交わりの少なさそうな Facebook っていうね、でもね、あるんです、ツイッターやってないけど Facebook はやってるっていう同僚と、
うん、
ツイッターやってるっていう同僚が、まあ、いますけれどもね、う
ん、インスタやってるとかね、
インスタやってる人もいますね、やっぱ Facebook だけはやってるっていう人は非常に権威主義的で上昇志向なような印象を受けるサラリーマンがいますよ。
なるほど。
でネットはほとんどやってないんです。ネットのことはよくわからないけど Facebook はやってる。そういう人が何をやるかというと、お得意先とこう Facebook でつながって友達感覚みたいなことをよく言いますよね。
バーベキュー行く？
バーベキューも行くかもしれませんね。
ツイッターの友達と集まってバーベキューって気はなんかないよね。
うん、そうですね。あんまり確かに違いますね。バーベキュー。
ツイッターの友達と会ってシンゴジラ見に行くとか。
ありますね。
うん。
ありますね。
こう爆音上映会とか。
ありますね。
行こうかっていうのはわかる。
わかりますね。
バーベキューじゃないかな。
わかりますね。
うん。
バーベキューはフェイスブックの友達とかをあれしたりするあれなんでしょ
う。私びっくりしちゃった、インスタでいいねをもらいたいっていうやつ。
はいはいはいはい。
インスタでいいねをもらうための料理
ほう
っていうのがあって、
はいはい、
ね、スイカを輪切りにするの。
スイカを輪切りにする。
そう、半分にストーンって割るじゃん。
はいはいはい、はい、
普通、そこから串みたいに切るじゃん。
おお、はいはいはい、はい、
そうじゃなくて、スパンスパンスパンスパンって円形円形円形円形円形っていう形にするのよ。
はい、
円形円形でもないのか、真ん中だけスパンって割るじゃん。そうするとピザみたいな。
はあ、
それを8等分するの。
はいはいはいはい、
ピザみたいな。
ほう、
そこに綺麗な色の、パインとか、緑っぽいキウイフルーツとか、
はいはいはいはい、
ベリーとかを上にトッピングすることで、
はいはいはい、
フルーツピザ。
うわおー、すごい
っていうのがすっごい華やかなの。
そうでしょうね。
写真映えするんです
か。はいはいはいはい。
どう？これいいねもらえるで
しょ。いいねってなります。私もいいね押しますわ。押しましょう。私ね、
インスタ映えのために
スイカ買ってきてフルーツポンチみたいなものを作ってっていう話ですか。
フルーツピザ。
私ね、あれですよ、なんかこう今日はちょっとここらでホッピーを一杯みたいな写真があるといいねっつって押しますよ、ピコーっつって。ツイッターでね、
うん、
ツイッターでね、これフェイスブックとかインスタじゃないんでしょうね。
うん、
インスタで日本酒って言ったらミオのこと言うかもしれませんね。
なんかこう画面が華やかなものをね、
はいはい、
いいにしたいのよ。
なるほど。はあ、やっぱり
唐揚げ作ったっていう茶色い地味なものと、
はい、鶏の半身揚げ作ったじゃ違いますからね。
やっぱ違うんだね。
違うんですね。文化が違うんでしょうね。
うん、
面白いですね、 SNS もね、
うん、そんなことのために頑張らなくてもいいじゃないいいねって何なの。
ああ、そうですね。いいねがなんかポイントになるわけじゃないですからね、
うん、
待ってください、待ってください。
ん？
やってもいないことをね、腐ってはいけないっていうのはね、冒頭で言いましたからね。
やるか。
やるのか。いや、いい世界があるんだなでいいじゃないですか。
ドキドキしかアップして
ない。あ、なるほど、ね、
私先日花の日に、
はいはい、
素敵なガーベラが届いたの。
はい、
もうそれ
素敵
やったみたいな。
はあ、素敵。
ガーベラすごい色が綺麗だから。
そうですよ、
もうインスタ映えする。
素敵。
もうね、ずっとそれ、なんか料理作ったら絶対添える。
あ、なるほど。
花添えていく。
なるほど、なるほど。
息子たちに持たせる花。
あ、なるほど。
使っていくスタイル。
すごい。すごい。インスタというね、自然保護区、素晴らしいです、
うん。なんだろう、わざとらしい写真がいいのよ、インスタ的に。わかる？
なんでこんなにインスタグラムを批判してるんですか？インスタグラムはそういう、
そういうために頑張るのを、あえて。なんか子供たちを、なんかこう、あ、家族にしよう。家族を、あの、すごい緑の、あの、なんていうの？
芝生の上
に
こう
円形に並べて、
並べ、ね、
でみんなそれでガーベラを1人ずつ持ってるくらいの感じで。
本当インスタグラムバカにしてるでしょ、本当にね。もうインスタユーザー炎上中ですよ、これ。インスタを何だと思ってるんです、本当。
ごめん。
悪い。このラジオも閉鎖されちゃいますよ。
ハッシュタグでなんかいろいろ。
ハッシュタグでいろいろね。さ、ハッシュタグ長いですよね。
うん、長い。いっぱいいっぱいいっぱい。
ハッシュタグ長い文化は今ツイッターに流入してますよ。
あ、本当？
ハッシュタグだけ、ハッシュタグ全部読むと文章になってるとかぐらいもうザラですからね。
うん、
あの若い子とかはそうですよ。ハッシュタグ長いですよ。っていうのが分かんないって言ってちゃダメなんでしょう。そういう。
やってみる。
やってみる。やってみて、言って聞かせて、褒めてみてってですね、なんとかしなければなんとかしないってやつですよ。爪が甘い。こんなのもフェイスブックだったら一発ですよ、もうね。やってみて、言って聞かせて、褒めてみて、なんとかせねば人は動かしてますよね。ここ重要なのが抜けてますよね、ぐらいもみんな書くでしょ。
格言
として書くでしょう、ね、本当に面白きこともなきを面白くぐらいのことは書くでしょ
う。確かに私も実名でさ、
はい、
Kindle はエロ特化型だから、
はいはい、
楽しみだって言えねえもん、
あ、Facebook とかやってた
んですね。 Facebook とかでなんだかんだでママ友とかだとふわーってこう、
あ、
ゆるーくこう見れるような状態の中で、
はいはい、ツイッター素晴らしいですね。
無理だっていう。
はい。なるほどね。やっぱ文化は使い分けていかなければいけませんね。
そうですね。
はい。さてさて、続いてのメッセージでございますよ。こちらは、ココシ様、ココシ様、トンプ様、ね。
読みにくい。
読み。全世界3000人の、人権義勇軍の方々、はじめまして、ね。あの家系の義勇軍の方でございますよ。こちらにお集まりの義勇軍の方々、ありがとうございます。ココチティーパーティー会ナンバー10。突然の某家系ラジオ閉鎖による虚無感から抜け殻のような1ヶ月間を過ごしてきたエンマコオロギと申します。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ごめんね。
いやー、星野さんから旧オートが焼け落ちたとの伝聞を受け、慌てて旧家系リスナーの方々のツイッターを覗いてみたり、いい加減自分もツイッターを始めてコチミ様、コティ様の鍵付き扉を乗ってしてみようかしらなどと途方に暮れていたのですが、どうやらお二人とも無事に地下潜伏所に落ち止められたとのこと、本当に何よりでございます。
はあ、そう、ここは落ち延びた先なんだね。
そうですよ、
今 いる仲間たちは落ち武者、
あの義勇軍だったりとかね、
うん、
選ばれた人々だったりとかね、いろいろしますけれども、
うん、
イメージではあのドイツに抵抗しているフランスのレジスタンス的なね、
うん、
イメージでね、中国語をしゃべりますけれどもね。そうなんですよ、私実はね、この地下に潜る活動のことをレジスタンス活動だとちょっと思ってましてね、
うん、
あの深夜、あの深夜プラスワンっていう小説ありますでしょ
う、うん、
あれの主人公たちはみんなレジスタンスなんですけれど、
うん、
そういう凄腕のレジスタンスたちの集まりっていう雰囲気で、
うん、
新しいラジオを立ち上げたいと思ったんです、
うん、
できたらこうなったんです、
うん、
なぜかわからないんです、
うんうん、まあいいや、うん、
はい。さて、おそらくは聞かれてはいけない誰かに何らかの形で放送内容がバレてしまったのかななどと邪推しつつも、この件を掘り下げること自体が万一の憲兵の網に引っかかった際のリスクになりそうでしたので、あまり触れない方向でいこうかと、
うん、ありがとうございます。
声高らかに子丸け復活丸地系復活と叫んで回りたい衝動も今は我慢いたします。
コとかチとかついて丸がつくと、もうチンコがポコチポコチン、
そうです、ポコチン系ラジオ復活っつってね、
そんな感じがするよ ね、
ね、
丸ってすごいね、
いいですね、
うん、
では改めまして、前回の放送の感想などはなんだかココチ様の逆鱗に触れそうなので控えるとして、
何なんかあるの
なね、前回の
逆鱗に触れそうな前回の感想とかも逆に気になるよね。
逆に聞きたい、うん、とりあえず自分のゴジラ映画ランキングで今までナンバーワンだったギャレスゴジラが2番目に後退したとだけを伝えておきました。そういうことですね、あの新ゴジの感想、
なるほど、ね、
なるほど、新ゴジね、今度全員で見ようかって話になってますからね。
そうだ ね、
ね、84ゴジラ、ビオランテが思い出補正もあり34番手、初代が6番目ぐらい、とにかく大人向けゴジラ大好きということでございますので、うん、もしかしたら、
うん、
新ゴジラ1位ってことですかね。
そうでしょう。
私もね、ビオランテを超えて、ビオランテ好きだったんですよ、
うん、
ビオランテを超えて新ゴジ、
うん、
新ゴジビオランテ、モスラエビラ南海サキュリットかな。それでは慣れない地下生活で体調など崩されがちだと思われますが、今週もお体にお気をつけて収録頑張ってください。
ありがとうございます、
ね、新ゴジを見るとね、自分の中のねゴジラランキングを整理したくなりますからね。
うん、なるほどね。
いや、素晴らしいものでございますよ、
うん、
はい。さてさて、続いてメッセージさらにいただいておりますよ、
はい、
ありがとうございます皆様、本当にね、
なんかね、モースト常連リスナーを、
はい、
激流の中置いていってしまったので、
なるほど、
もうメールないかもしれんと思ってたのでみんなの支えで本当に助かってます。
でもなんでしょう、もうこの本当にね、この40人ぐらいの皆様、
うん、
40数人の皆様、ね、お集まりいただいて本当にありがとうございます、
うん、
ね、あのトンプーソー学級ですよ
本当に、じゃあ私、ね、副担任かな。
あ、副担任で、
うん、
ね、素晴らしい、なんでしょう、このこうアットホームな感じで、よく言えばアットホームな感じでね、うん、やれるといいですね。
3000人くらいいるからね、ギューグはね、
ギューグ本当はね、
うん、
本当はいるらしいですからね、
うん、分かんないんだよね、なんかこう発信、一応ね、地下に潜ってる予定なので、
はいはい、
限られた人数にしか発信してないはずなんだけど、
はいはい、
ダウンロード数がね、
わりかしありますからね、
それ以上にあるんだよね、それの3倍くらいあるんだよね。
ってことは3回くらい聞いていただいてるんですかね。
そうかな、
ありがたいですね。
そうだといいな、
ありがたいですね。あれだから、そう、アクセス数しか見れないですからね、うん、
つい出たり入ったりして、
出たり入ったりして、ね、さて、こちらはリュウさんからいただいておりますよ、
はい、
ありがとうございます、トンプーさん、ココチ様、こんばんは。こんばんは。そして新ラジオおめでとうございます。
ありがとうございます。
長野に遊びに行った際は相手をしていただきありがとうございます。もっとお話ししたかった、もっと長野にいたかったと後ろ髪引き返りながら帰ったことが記憶に新しいですと。
もう私の中では一緒にカラオケ行こうと思ってたの、
はいはいはい、
なんかそんな話題をツイッターでしてたことがあって、カラオケ、ね、行こうよって思ってたけど、
はい、
実際はそうはいかないわ。観光、まあ、せっかく来てもらったら
さ、そうそうそう、
観光もしたいし、
ね、
ご飯も食べたいし、
そうですよ、ね、
あわよくばラジオも撮りたいし、
そうですよね、
と思ったらもう帰る時間ですよ。
でも
やっぱ1週間くらい行ってくれないと余計なことはできない。
そうですね。でもリュウさんのおかげで、
うん、
こうしてね、
うん、
新しいラジオが始まったわけでございますから、
うん、
本当に感謝しておりますけれどもね、うん、あれでラジオ熱っていうんですかね、ラジオ、うん、どんな困難にも打ち勝ってラジオを立ち上げなければとは思いましたけれども ねえ。さて、また遊びに行った際はよろしくお願いします。そしてゲストに出してほしいですとの無茶なお願いもしてみますということで、ぜひぜひ、
ね、こいこいこい、
はい、そしてお二人に質問です、
はいはい、
おすすめのシャンプーを教えてください、
うん、
これね、アニラジみたいですね、最後も質問でこう、うん、 なんか嬉しいですね、
うん、
おすすめのシャンプーを教えてください。いつもドラッグストアで毎回違うシャンプーをジャケ買いしているので、そろそろ固定したいなと思い質問してみました、
うん、
シャンプー童貞の流にご教示くださいということでございまして、
本当にね、シャンプーとか、
はいはい、
美容室とかって、ルンローの民になってしまうときついんだよね。
なるほど、
うん、なんか毎回ここはダメだった、ここはダメだったってなって毎回流れていくのよ。
なるほど。
この人っていうのを決められれば迷わずに髪の毛切りに行けるのに。
なるほどなるほど、
うん、まずノンシリコンか、
はい、
シリコンが入ったやつか、
はあはあはあ、
好みが分かれるところだよね。
あれね、結局何がどうでってすごいね、メーカーは言いますけど、
うん、
どっちもどっちの良さがありますからね。
別にどっちでもいいらしい。
そうですよ、
うん、シリコンが入ってた方が紫外線に強いとか、
シリコンが入ってた方が原料費は高くなりますからね、
うん、
圧倒的に高いらしいですよ、シリコン。
シリコンの方が手触りもいいし。
そうですね。
なんだろう、自然派食品のラーメンがいいのか、
あ、
化学調味料の入ったラーメンの方がうまいっていうのか。
わかります。
化学調味料は別に体に悪いわけじゃないのよ。
本当そうですよ。だって化学の力で作ってるんですから。化学最高、
うん、
そう、化学調味料の入ってない豚骨ラーメンについて、いろいろと議論をしたくなるような話ですよ、
うん、っていうレベルの問題よね。ノンシリコンなの
か。本当ね、無課長がめっちゃ入った時にはね、もっとケミカルでもいいんだよって思いましたけどね。まあそれは好みですからね、
うん、
私はケミカルな味が好きっていう話ですから、
うんうん、というわけで、
はいはい、
私は今使ってるのはあれ、私可愛いから卒業する、
なあ、
SEM をやっていました。
はいはい。
なんだっけ、
何でしたっけ、あれ
クリアか。
クリアね、ありますね、
うん、なんかこう自肌から
はいはい
やる的なノンシリコン系の
はいはい
やつだけど、
はい
はい、あんまりこう髪の毛が重くなりきらず、
ほうほうほう、
そしてね、すぐ手に入っておおよそ安いっていうね
素晴らしい。これ
2500円とか5000円とか、
はいはいはいはい、
一番理想を言うとこう美容室のシャンプーがいいらしいけれども、
はい、はいはい、
困ってないんだもん、毛生えてくるから。
なるほどね、
うん、
まあまあそうですね、美容室のシャンプーもまあほ
んと高い。そういうもん、そういうもん、なんかね、困ってから値段の高いシャンプーになってくの。
なるほど。
なんかこう異様にフケが出始めたとか、
なるほどなるほど、
抜け始めたとか、
なるほどなるほど
ね、健康もそうよ。今まで普通にビール飲んで、
はいはいはいはい、
いろいろしてたけれど、
うん、
ぐっとこう、
うん、
歩き始め、タバコをやめ、はい、酒をやめ、健康のためなら頑張れる。
なるほどね。
みたいなところがあって。
じゃあココチ様はクリア。
まだ全然大丈夫なので、
はいはい、
問題なくやってるので、安シャンプー使ってますよ。うん、
なるほどね。
うん、
他にもね、あれ見たらどうですか、あのインシャンとかドリシャンっていうやつをね、
特殊な世界の
やつ、特殊な世界のやつを調べてね、あ、自分のイメージはこういうイメージでいきたいなと思ったら、それをご参考にされると、クッソ高いやつがほとんどなんですけど、
声優さんのシャンプーでしょ。
そう、声優さんのシャンプーね、
うん、
中にはアジエンスとか、
うん、
普及価格帯のやつがありますから、
うん、
おお、これなって、うん、ほっこりってしますから、
うん、クリア。
全然 なんかもうよう分からんわこれっていうようなね、
うん、謎メーカーの、
おっとオーガニック来たーみたいなやつありますからね、うん、ハーバル来たーってなりますから、そういう大メーカー様が作っている普及価格帯のやつを見て、
うん、
あ、じゃあこのイメージでいこうとかね、
うん、
ということで、まあ、あれですね、ココチ様、ココチ様のことが好きすぎてもうなんかブリッシュしてしまうっていうリスナーさんがもしいたらですね、
飲んだらいいって、クリア、
クリアをね、クリアを感じていただいたらね、この髪の日本品ってなるかもしれません。なりますかね。
私ね、大体ね、バブシャワーの匂いがするみたい
最後に塗ってますからね、バブシャワーをね、
うん、なんか いい匂いがするねって言われるときは大体バブシャワーだ。髪の毛の匂いじゃないね、バブシャワーだ、
ね、バブシャワーね、エクストラコールドってやつね。
そうそう、要はなんか発火的な匂い、
発火的な、発火ドールですね、発火ドール、コーチ様は発火ドールだったっていう、ね、疑惑があるわけですね。
そうそう、
なるほどなるほど。というわけでね、コーチ様の情報が一つ明らかになったところで、
はいはいはい、
じゃああれかっつって、トンプーさんは嫁さん使って同じ匂いがするのかというと、実は違うっていうね、うん、
あとあれも使ってるな。
何ですか？
髪の毛に塗るオイルがあってね、
はいはい、
それはローズの香りだよね。
へえ、じゃあハッカローズですね。
ハッカローズかな。大体多分ハッカローズスッとするハッ
ローズ臭がするっていうことですね。
うん、多分な。
そう、ちなみにトンプーさんは嫁さんを使っていないっていうことまでだ
っけ。嫁さんより高いの使ってし
ょ。
高いあれだからね、トラブルが
あ
トラブルがある人の高いやつ、
ね、そうですね、うん、そうなりますよ。別にハゲてるわけじゃないですけどね。ハゲではないヒント、ハゲではない、
うん、
あれトラブりましたね、うん、だいぶ収まりましたね、
うんうん、今んとこね。
まあでもね、あれシャンプーのせいじゃないんですわ、本当にね。シャンプーのおかげじゃないんですよ、全く。
皮膚科のおかげでしょ。
皮膚科のおかげですからね、
うん、皮膚科のおかげでね。
助かりましたからね、
でも普通のシャンプーは使えなくなるのよ、やっぱり。
なんか戻れないですよね、うん、なんか怖くてね、
う
ん、
そのせいでなったわけじゃないんだけどね。
ね、なんでしょうね、忙しかったんでしょうかね、うん、うん、髪の毛抜けちゃうよっつって、
まあ、肌荒れも何もかも、
うん、
最大困ったら病院。
そう、病院、うん、病院行こう、
病院に行こう、
病院行こうですよ、うん、さあそんなわけでございまして、今週もね、たくさんの皆様からの励ましのお便りいただいております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。またね、
このね、髪の毛の問題からの励ましね、
励ましね、ね、本当にね、いろんな問題が今いろいろ心配されちゃう、
うん、
大丈夫です。PS 元気です。
元気。
ね、さあ、そんなわけでございまして、これからのね、お盆シーズンでございます。
うん、これをね、ぜひ皆さん、
はい、
ね、すごい混んでる、大変なドライブ中とかに、
はいはい、
聞いていただいてることもあるかもしれない。
あるかもしれない。ね、安全運転、ご安全に、
うん、
あとバックミラーですごい勢いで突っ込んでくる車を、さっと、察知してね、マタノールのように隣の車にぶつけてやりましょう。気づいたんですから、それはあなたの運ですから、うん、何も罪悪感を感じることはない。あ、やばい、さ、ゴンみたいなことはね、あります。
かも
あるよ、それは、その人の 運ですから、うん、ねえ、恐ろしいですわ。そういうことありましたからね。
マジックもないよね、
うん、なんかやっぱね、バックミラー重要ですね。変な車結構いますからね。ご安全に。
そう、疲れないようにすることね。疲れると、
はい、
疲れてたり怒ってたりすると、
あ、こう注意力、
能力がすごい下が
りますから、
うん、ね、眠いと握力もなくなるし、
そう、大変です、
うん、
まずは線機の音も壊れない、あ、疲れない車、グランセニックを買うとこからですね。
多分ガッコンガッコンして、えらい、えらい迷惑。
寝てらんないってなる。酸素も固定入ったって来たらこれってなりますからね。はい。そんなわけでございまして、そろそろ締めてまいりたいと思いますよ。それではここまでのお相手は私、トンプーと、
ココチでした。